それでは使徒の働きの25章を開いてください。使徒の働きの25章です。私たちの聖書通読の学びが24章まで来ましたけれども、今朝はね、25章を一節ずつ見ていきたいと思います。パウロがカイサリアの官邸に監禁されたところを前回見ていました。フェリックスという人が総督で、エルサレムから大祭司と長老たちが来てパウロを訴えるも、パウロが弁明して彼らの訴えには証拠がないことをこのパウロは話しました。でフェリックスもそれは分かっていたと思います。明らかに無罪なんですけれども、ユダヤ人の機嫌を取るためにっていうふうに書いてありましたが、この裁判の延期をするんですね。でその間に妻ドルシラとともにですね、なんとイエス・キリストの信仰について尋ねて、この彼を呼び出してですね、尋ねるんですね。けれどもパウロは正義と節制と来るべき裁きについて語ったんです。正義と節制と来るべき裁きについて語り、でここで、フェリックスは悔い改めればよかったものの、恐ろしくなっただけで、折を見て、また呼ぶことにすると答えてしまったんです。そして、このパウロからちょっと、お金をもらいたいという下心もあって何度か呼んだんですけれども、結局2年ぐらい不当に、そこに拘留させたままですね、彼は罷免させられたんですね。ここには聖書の箇所には書いてないんですけれども、これ歴史の中で、この彼は、任期を全うせずに罷免させられたんですね。まあ、彼は暴力によって治めていた人として有名で、ついにユダヤ人が我慢できなくなってローマに、告げ口をしたんですけれども、それで、本当は死ななければいけなかったんですが、お兄さんの取りなしで、それ死は免れたんですね。そこまでお話ししました。で信任が来るわけです。信任の総督、新しく任命される総督がトルキウス・フェストゥス、フェストゥスですね。前はフェストでね、言いやすかったんだけどね、前の神官役の役ではフェストゥスですね、が総督となりますが、就任早々ですね、フェリックスが残していた囚人パウロのことを取り組まざるを得なくなったんですね。ただこの25章でローマ行きが、パウロのローマ行きが決定したんです。思い出してください。パウロがエルサレムで拘束されているときに、夜にイエス様がそばに立っておっしゃいました。あなたはエルサレムで私を証ししたように、ローマでも証しをしなければならないということです。このフェストゥスのですね、政治的な思惑がこの25章に書かれているこのやり取りがこれから出てきますが、主が確実にですね、そこに働かれていることを見ることができます。で私たちもですね、なんかこう感じることないですかね、こうなんていうのかな、いろんなことが混乱してですね、どうしようもなくなっているような時に、こんなところに主がおられるのだろうかと、こう感じる時があるかもしれませんが、そんな中でも主はおられるんです。これをね、25章から見ていくことができます。主は確実に生きて働いておられるという希望をですね、見ていくことができます。では一節をご覧ください。フェストゥスは属州に到着すると、3日後にカイサリアからエルサレムに登ったとあります。彼が紀元の59年から61年にユダヤ属州を治めていた、総督ですね。で総督って出てきたら、これ皇帝から直接任命されるんですね。で当時の皇帝は皆さん知ってますかね、ネロという人だったんですが、フェスト トゥスは前任のフェリクスとすごく対照的な人です。これは歴史家が言ってるんですけれども、フェリクスが暴力で治めていたのに対してフェストゥスは知恵で治めていた人だと言われます。知恵で高い評価を受けています。で、彼がカイサリアでに到着したらもう3日後にはですね、エルサレムに向かっているということで、このユダヤ族州ですからユダヤ人が住んでいるところを治めている総督として、エルサレムを治めるのがどれほど大事かということを彼は知っていたんです。そしてユダヤ人の指導者たちと良い関係を築いておく必要がありますからですね、彼はエルサレムにまず向かって挨拶しに行ったんですね。で、話がちょっと前のめりになりますが、このフェストゥスですね、人間的にはとても良い政治家、統治者、為政者であるわけですけれども、それもね、私たちもね、その素晴らしい人が立てられているということは高く評価できるし感謝することなんですけどね、物事をね上手によく収めているっていうことが必ずしも霊的にはいいとは限らないということをね、この使徒の働きから見ていくことができます。で、私が思い出すのはエペソでの騒動なんですね。19章で覚えてるでしょうかね、アルテミス神殿の模型の銀細工人があまりにもキリスト者が町に多くなったので、その銀材、この模型を買わなくなって商売が上がったりになったんですよ。それでパウロのせいだということで、この騒ぎを起こしたところ、その町中の人が劇場になだれ込んでいったわけなんです。そしてもうその劇場の中は混乱状態に陥って、パウロはその中に入っていこうとしたんですが、周りの人たちが身の危険があるということで無理やり入らせなかったんですね。そしてそのところに町の書記官が現れました。町の市長さんみたいなもんですよね。書記官が現れて、彼は明確にパウロたちは宮を、このアルテミス神殿を汚していないと、だからローマの法律に違反していないということを話し、同時にアルテミスのその地位が落ちるわけないでしょうと、このことによってってですね、それはもうみんなが分かりきっていることでしょうということを言って、両者にとって満足のいく内容を話し、そしてこれ以上続けたら訴状罪って言って騒ぎを起こしている罪に当たるから、もし訴えがあるならちゃんと裁判の場所で互いに訴え出ればいいだろうとこう言ったんです。でね、静まったんですよ。で、この町の書記官のやってることは素晴らしい、もう書記官としては優れたことをやったんですね。これ感謝することなんです。ところがパウロはこの後エペソを去ってるんです。なんでかっていうと、パウロはこの騒ぎの中でこの福音を語ろうとしていた、この福音を語るという接点が取られていってしまったんです。で、いつの間にか仲良くやっていこうねっていうか、ローマの中でこの社会の中で秩序を持って法律を守ってやっていこうねっていう話にすり替わっちゃったんですね。で、こういうことが起こります。非常に常識があり知恵があって、そしてあ、よかったねっていうふうに物事が収まって、よかったよかったってなって、それはいいことですよね。で、皆さんの生活の中でも何かこうめちゃくちゃになってね、例えば自分がクリスチャンだっていうことでこうめちゃくちゃになる、また職場がめちゃくちゃになるってことありえると思うんですよね。で、私失敗したな、ちゃんとまとまってないなって、で、そこで例えばすごくいい人が現れてクリスチャンのこともすごく尊重してですね、あ、本当にこうやってうまくやっていこうねとか何だかって言ってですね、それで収まった収まったって、でも話がいつの間にか、あれなんか変だなって、変えられちゃってんですよ話が。で、聞いてる人たちとか周囲の人たちに福音は全く伝わってない。どっちがいいかっていう話なんです。もちろん仲がいいってことは素晴らしいことですけれども、そこで 私たちは霊的に本当によく見ていないといけないですね。でこのフェストゥスっていう人もそういうそれっぽい人なんです。でよく見ていくと分かるんですが、フェストゥスは全然福音のことに、イエス様についてのことについては無関心で知らないし、見ているものしか信じない人なんですよ。世俗的って言ったらいいですね。世俗的、皆さんのね周りにもこうなんていうかな、いろんな人がいると思うんですよね。このスピリチュアルな人が好きな人もいるかもしれないし、全くそういうもの、死んだら終わりに決まってるじゃんってとかね、もうすごく合理的っていうか、この目に見えるものしか信じない人とかいろいろいるかと思いますけども、このフェストゥスっていう人は人格ができてるし、かつ無宗教的な人ですね。まあローマの宗教ももちろん持ってると思うんですよね、うん、けれどもそういう人。でも神様はね、面白いことをするんですよ。このごたごたの中にフェストゥスを巻き込んでですね、結局彼もパウロの証を聞く、このイエス様のことを考えざるを得ないようにされていくという神様の不思議な方法があります。でもそれはね、もういわゆるちょっとカオスまでいかないけど、人間模様ドラマね、それを通らせられるんですよね、彼がね。まず次見てください、2節見てると、すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを告訴した。そしてパウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいとフェストゥスに懇願した。待ち伏せして途中でパウロを殺そうとしていたのであると。まあ、新たな総督に対してこのパウロの件を持ち出したんですね。彼らはもう2年経ってます。2年ですよ。で前と同じようにパウロを暗殺しようというぐらいパウロを殺したかったんです。執念ですね。ひどいよね。でここでフェストゥスが関わらなきゃいけない。4節、しかしフェストゥスは、パウロはカイサリアに監禁されてるし、自分も間もなく出発する予定であると答え、その男に何か問題があるなら、お前たちの中に有力者たちが私と一緒に下って行って彼を訴えればよいと言った。非常に知恵がありますね。まずね、常識としてこれをね、エルサレムでね、この裁判をさせるっていうこと、ローマの裁判をカイサリアで、このユダヤ族州の首都でやってるわけですよ、ね、だからあと、もう自分は間もなく帰るっていう予定だったのだからということを言ってる。これがもうまともです。でもユダヤ人にこう言ってる訴えを尊重するっていうか、だったらあなたたちが私が帰るときに一緒に帰ってく行って、でそれで裁判をやればいいじゃないかって、まあ、この本当に常識的で、そのままね。でフェリックスとね比べてください。フェリックスはね、もう延期させたりとかね、こうなんちゅうのかな、下手に無意味にずるずるずるずるやらせてたんですよ。もう彼はパッパッパッとね、もう時間をね無駄にせずにね、やらなきゃいけないことやっていくわけですよ。翌日にありますからね、これ見るとね。ですから6節見ると、フェストゥスは彼らのところに8日か10日ほど滞在しただけで、カイサリアに下り、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じたということですね。これパウロにとって何度目の弁明になるでしょうかね。ユダヤ人の前では神殿において、そしてサンヘドリンにおいてあって、ローマ総督に対しては前回フェリックスですね。そして今度フェストゥスの前で行うから4つですとか、一つ一つがイエス様を証しする機会であるとパウロはみなしました。7節で、パウロが現れるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てた。しかしそれを立証することはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても宮に対してもカイサルに対しても何の罪も犯してはいませんと弁明したと、まあ、前と同じ展開ですね。立証ができてないんです。そしてパウロはユダヤ人の中の律法に対してもそうだけれども、あとローマに関わるこの宮を汚すっていう罪ですね、あとカイサルに対しては、つまりローマに反逆している、その何の罪も犯していませんと弁明しました。ところがユダヤ人たちの、見てください、機嫌を取ろうとしたフェストゥスはパウロに向かって、お前はエルサレムに上り、そこでこれらの件について私の前で 裁判を受けることを望むかって尋ねた。まあ、彼はギリギリのところに言ってるんですよ。私の前でって言ってね、サンヘドリンのところではなくて私の前でって言って、けれども期限取りなんですよ。これルカはね、忘れないでこう書いてるんです。で、これがもうイエス様の時からのローマ総督の悩みなんですよ。ユダヤ人はこの2つの特徴があります。一神教です。まあ、私たちもね、もちろんイスラエルに継ぎ木されている異邦人たちですから、一人の神様を信じているわけですけれども、多神教のローマが一神教のユダヤ人を治めなければならないんです。で、何かをやってもね、ことにつけね、このね、偶像礼拝だって話になっちゃうんだよね。例えばこう旗持ってるじゃない、この旗にカイサルのこのマークがついてると、これ偶像礼拝だとか話になっちゃってとか、もう頭に来るときはね、総督がね、こうなんか偶像的なものをね、こう神殿の中に持ち込もうとしたりとか、でそうすると反乱がボワーッと起こるんですよ。で、これがね、一つ問題。もう一つはユダヤ人は誇り高き民族、自分たちの民族を誇りに思ってますね。ステファノがこう言ったときに彼ら怒ったでしょ。先祖たちが罪を犯さなかった先祖いるんですかとかって言ったときに、彼らは誇りを持ってるんです。だからすごく盛り上がるんです。で、もう抵抗するんですね。で、こういうところで騒動が起こると、いわゆるローマの平和、パクスローマナって言われますけれども、これが乱れるんですよ。だからどうすればいいかって苦心してるんです。それでポンテオピラトが、イエス様は確実に無罪だっていうことが分かっていたのに、似てますよね、すごくね、ユダヤ人の中での争いでしょうと、妬みでしょうこれはと分かっていたのに、彼らが十字架につけろ十字架につけろっていうのに、そしてカイサル以外を追おうとしてるんですよと、ね、カイサルに背くことになるんですよって、もうカイサルに告げ口されるのが一番辛いんですよ。それで十字架刑に処したんです。で、同じです。フェストゥスも結局ユダヤ人によく見られようと思って下手に拘禁してたんですよね、ずっと2年間。あ、フェリクス、フェストゥスじゃなくてフェリクスですね。で、今度フェストゥスも同じことをしようとしたんですが、ここでパウロが言います。10節、私はカイサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。閣下もよくご存知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしていません。もし私が悪いことをし、死に値する何かをしたのなら、私は死を免れようとは思いません。まあね、前回学びましたね、パウロは公正明大に、神の前にも人の前にも責められることのないように最善を尽くしていました。しかし、この人たちが訴えていることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイサルに上訴します。じゃじゃーん。そこでフェストゥスは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。お前はカイサルに上訴したのだから、カイサルのもとに行くことになる。これね、決まり文句なんです。カイサルに上訴しますって言って、そしたらもうこの、その掛け言葉、売り言葉、買い言葉じゃない、間違った、その法廷の中の決まり文句なんです。ローマ市民の権利を今パウロは行使しました。不当であると、この裁判は違うという、間違っていると思ったら、ローマ市民はカエサルに上訴する権利を持ってるんです。で、これを行使したんです。でね、当時の皇帝は先ほど言いましたようにネロなんです。で、ネロは、その統治の前半と後半でその性格が変わってしまったと言われています。前半は良いね、統治をしていたと言われるんですね。優れた人だと、良い人だと言われてたんですが、ローマに大火事が起こりました、ローマ市に。で、それからね、おかしくなって、悪霊付きとも言われるほど本当にもう気違いになってしまって、その時に初めてローマによる組織的なキリスト者に対する大迫害が始まったんです。町の街頭にクリスチャンたち使うんですよ。意味わかります？火で燃やすんですよ、街頭に。で、コロッセウム、 ね、に行ったら生きたままクリスチャンたちを話して、あ、間違った、逆だ、クリスチャンたちをそこに入れといて、そして生きたまま、あの生きたライオンを話してね、食うのを、みんなで喜んで見てたんですとかね、そういうことをやって、あの恐ろしいことをやっていったんですが、まだ前半部分ですね。だから行っても、あの結局あのパウロは釈放されるというのが歴史で分かっていますが、でこのなんか政治的な駆け引きの、このフェストゥスもユダヤ人の起源取りをしていたっていう、そういう駆け引きの中でパウロがもうこの、ね、中で無駄に時間を過ごしたくないっていう思いもあったでしょう。カエサルに上訴しますと。でもね、そういうふうにパウロが言った時に彼ね、あんま考えてなかったと思う。まさかこれがイエス様が言われていたローマでも証ししなければならないということがの実現であるということですね。使徒の働きの最後はパウロがローマで自由に神の国について語っていたってあるんです。でもね、囚人として語ってるんです。軟禁状態だったんですね。自分で借りた、自費で借りた家で、で軟禁状態で、まあ、つまりあの鎖にはつながれてるんですけど、あの人がどんどん来ていいんですよ。で人がどんどん来ていいから、あの話すんですよ、彼がね、福音を語っていくんです。であとつながれてんだけど、どっちがつながれてるのって話になってきたんです。意味わかります？つなげて、あの兵士たちね、兵士がずっとパウロの話聞かなきゃいけないんです。でピリピ書を見ると、親衛隊って言って、このカイサルの、この直属の軍隊ですね、の人たちから福音が伝わっていくようになるんですよ。御言葉につながれていたのはその兵士たちの方なんですよね。まあ、こういうパウロの宣教、ローマでの証しをすることができるようになりますけれども、このごたごたがきっかけなんです。フェストスは上手にうまくやっていこうと思ったんだけど、できなかったんです。皆さん、これ励ましになってくださいね。もう何もダメだよこれって、うまくいってないよ俺の生活で、こうなってああなってこうやろうと思ったらうまくいかないで、まあ、このコロナ全体が、でも世界社会がもうそういうふうにさせられてますけれどもですね。しかし神は絶対、イエスも絶対生きておられます。ご自分のことを行われておられます。でフェストゥスはジレンマに陥るんです。自分はパウロは無罪だって分かってるんです。だからここで釈放をして全然おかしくない状態なんです。でも上訴したんです、パウロが、ね、ここであのフェストゥスがちょっとこう政治的に動こうとしちゃったところをパウロにバシンってやられちゃったわけですよ。上訴したんだから保護してちゃんとローマまで彼を送らなければいけない、連れて行かなきゃいけない。でも訴状がないんですよ。ローマ法に照らして宮を怪我してないし、騒動を起こしてないし、何書けばいいかわからない。問題はユダヤ教の中のことについて、ユダヤ人の宗教の中のことについてなんだけど、さっぱりわからない、どうすっぺかということなんですが、そこでまた神様が面白いことをしてくださるんですよ。違う人物を現れて、もう一回カイサリアでパウロは証しをする機会が与えられますが、それが強烈な説教になって、もう、よく分かっている人はクリスチャンになりそうになるぐらいの説教、あの福音宣教だったんです。でその人物がアグリッパと言います。ヘロデ・アグリッパ2世。13節ですが、数日たってアグリッパ王とベルニケがフェストゥスに敬意を表すためにカイサリアに来た。フェストゥスが新しい総督になったので、この挨拶に、このあの敬意を表するためにアグリッパが来た。でこれ妹なんですけれども、このベルニケがねこう来ているということですが、このアグリッパはヘロデ・アグリッパ2世です。 ですか。新約聖書の中でヘロデって出てる時にいろんなヘロデがいます。イエス様がお生まれになった時のヘロデはそれこそヘロデ大王なんです、ですね、ユダヤ人の王として来たですね。で彼はローマのために戦ったんですですね。でね、彼はね、エドム人の、この新約聖書でもね、イドマヤ人と呼ばれますけれども、で昔イドマヤ人は強制的にユダヤ教に改宗させられてるんです。で一応ユダヤ教徒なんですですね。で一生懸命ユダヤ人に気に入られるために、あの巨大なあの神殿ね、荘厳な神殿を建てたわけなんですよ。でもやっぱりユダヤ人に嫌われたんだけどねで彼が死んだ後で彼が治めていた土地を分割して息子たちに領主としてさせたんですね。でアルケラオっていう人がこの、あそこですね、あのユダヤとサマリアのあの辺りを治めさせたけど、彼は暴政ですぐに辞めさせられたんです。でローマとしては直接の統治あんま好きじゃなかったんだけど、直接の統治でユダヤ属州っていうんですよ。それで総督なんですよ、ユダヤは。で他の地域、ガリラヤとあとペレヤっていうのはね、あのヨルダンの方ですね、あの視界の方と、あとあのヨルダンの側の東の方、そこはヘロデ・アンティパスという息子ですね、ヘロデ大王の。でそのヘロデ・アンティパスがあれですね、バプテスマのヨハネの首切った人ですよ。であとイエス様があの、十字架につけられる時のあのヘロデ・アンティパス、ヘロデね。でその息子がヘロデ・アグリッパ一世で、使徒の働きでもうすでに出てきました、覚えてますか。使徒の十二使徒の中のヤコブを殺して、それでみんなユダヤ人が喜んでたから、よしじゃあペテロを次殺そうと思って牢屋に入れたところを見つかりが助けて脱獄してですね、そしてその後で、ヘロデ・アグリッパはですね、演説をカイサリア、このカイサリアで行った時に、あこれは人の声じゃない神の声だって言ってね、あのユダヤ教徒だったら絶対そんなことさせちゃいけないんですよ、お前神様だって言ってるようなもんだから、なのにおーって感じになっちゃって、そこで見つかりに撃たれて死んじゃったって。あのヘロデ・アグリッパ、ヘロデですよ、それがヘロデ・アグリッパ一世です。その息子が今出てきた人です。で、ね、彼が最後のヘロデ家の王様です。だけど彼が一番まともだったと言われてます。ただやはり道徳的にはこのヘロデ家ってね、本当にねちょっとうーってなるんですね。これベルニケっていう人ね、妹って言ったでしょ、同棲なんです、同棲して一緒に住んで、つまり結婚しないんだけど、あのもう奥さん状態なんですよ、近親相関です。でまだね結婚しないからいいんだけどね、あと奪い取ったとかさ、いろいろあるじゃない、ぐちゃぐちゃしてて、あのね、あのヘロデ・アンティパス、そうでしょ。でそのヘロデ・アグリッパ2世はですから、ユダヤ教を知ってるんですよ、よく。でも王様なんです、王様で領主なんです。だから政治の世界の中で、なんていうの、ユダヤ教も知っていて、そして王様でもあるということで、ローマとしてはすごく重宝する人たちだったんです。でフェストゥスは表敬してきたので相談するんですよ、これどうすっぺかっていうことで。2人がそこに何日も滞在していたので、フェストゥスはパウロの剣を王に持ち出して次のように言った。フェリクスが囚人として残していった男が1人います。私がエルサレムに行った時、祭司長たちとユダヤ人の長老たちがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように求めました。そこで彼は、私は彼らにこう答えました。訴えられている者が告発する者たちの面前で訴えについて弁明する機会が与えられずに引き渡されるということはローマ人の慣習にない、そうですね、引き渡すべきじゃないですね。でそれで訴える者たちが共にこちらに来たので、私は時を移さずその翌日に裁判の席についてその男を出廷させました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予測していたような犯罪についての告発理由は何一つ申し立てませんでしたと。今までと全く同じです。もう千人隊長の時からそうですね、あのエルサレム、もうこいつ ね、ユダヤ人がこんなに騒いでんだからとんでもない罪を犯してんだろうと思ってたところが、よく聞いてるとユダヤ人の中の話の中だけでローマの法律に一切、このなんか触れていないっていうことが分かるわけですね。もうみんなそうだったんです。ただ彼と言い争ってる点は、彼ら自身の宗教に関すること、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのです。彼ら自身の宗教に関することでも見当がつかなかったけども、彼に分かってたのはパウロが死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているっていうことはずっと聞いてて分かったっていうことなんですよ。言い換えると、どんなに世俗的なフェストゥスであっても、イエスが生きているということをパウロが主張しているということまでは理解ができていたということなんですね。それほどパウロは前面にイエスが今生きておられるということを話していたわけなんです。でね、全くキリスト教に関心のない人、目に見えることしか信じない人とかはですね、あるというものも見えなくなっている場合が多々あります。私がですね、私が、もう大学を卒業してミッション系の大学だったんですけれども、卒業して、そして高校の時の同窓会がそれあったんですね。で、同じテーブルのところに先輩で、だから、高校の先輩なんだけども同じ大学の先輩でもあるんです。いたんですよ。でキリスト教の大学でプロテスタントのあれなんだけれども、えって言ってプロテスタントだったのとかってこう言われたんです。なんでね、そのキャンパス行くとちゃんと宗教部の人たちがね、こう掲示のところに御言葉1週間に1回変えながらやってるんですよ。で毎日チャペルはあるし礼拝はあるし、だけど関心のない人にとっては風景であって、え、そんなのあったのっていう話になっちゃうんですよ。あ、そうそうそうそう、あのね、まあ、言っちゃうともうどこの大学か分かっちゃうんだけども、あの正門のところにでっかい銅像があって、ジョン・ウェスレーっていうね人なんで、ね、超有名な人、イギリスの説教家。え、そんなのあったっけつって、だから関心のない人はそのあるものもないって言っちゃうんですよ。まあそうですよね、まあ、普通ですよ。けれどもクリスチャンだったらこうだということをこうフェストゥスと同じように認めるようなところまで、私たちがそこに特徴があるかどうかっていうことがすごく大事なんです。まずね、互いに愛するっていうことについてイエス様がこう言われました。ヨハネの13章の34節と35節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと。互いに愛することによって世がイエスの弟子であることが分かるっていうんだよね。認めることができるっていうんですよ。初代教父、初代の教会の指導者のテルトゥリアヌスはですね、異教の文化の中で、憎しみ合う文化の中でキリスト者がどれだけ彼らは愛し合っているのかっていうことで評価を受けるはずだということを言ってるわけです。どうでしょうか。キリスト教は点点点点ってよく日本の方々に言われるけども、反論が半分ぐらいできないんですよ。ちょっとするんですけど、認めざるを得ない。なんでかって言ったら、憎しみ合う、教派ごとに争う、ある時にはヨーロッパでは殺し合うっていうことだったんですよ。バプテスマのその洗礼の受け方の違いとか、あと予定論とか、なんかね、そういうなんか難しいカルビン主義とか、なんかその時にね、殺し合いやっちゃってるんですよ。その前はあのなんだっけ、あのほらプロテスタント宗教改革の前とかはね、もう否定とかなんかいろいろあったけれども、でそこまでやってたら、なんで俺信じる必要ないよって、そんな
ってなってしまっても仕方がない面がある。だってイエス様の弟子だって認められないんですよ、これは。なので教会において正しいか正しくないかということで、この人はこんなことをやってるって批判しているところにですね、来たいですか、教会に。で、本人はこれが正しいんだっていうふうに言っていて、だけれども互いに愛し合ってるか愛し合ってないかっていうことが証になるんですよね。こんな教会ね、つまずくよ、こんなことやってるんだからって言ってる本人がつまずかせてるってことを気づいていないんですよね。愛し合ってるかどうかっていうことが特徴になってる。その全然関心がない人もこれだけは分かるっていう。でもう一つがイエスが今もう生きているかどうかなんですよ。でここでパウロはよみがえったっていうふうに、それが伝わった、フェストス に伝わったのは、死んでしまったイエスというもので、このイエスは生きている、現在進行形で生きているっていうふうに主張しているって分かったんですよ。復活といっても、その今までのこの聖書の中で出てくる生き返ったというものは、厳密にはそのイエス様が復活したっていう復活ではないんです。例えばエリシャとかエリアとかはよみがえらせましたね、このヤモメの息子をね、ヤモメの息子、そうだね、あともう一人は誰だっけ、女性、忘れちゃった、どっから、その女性のね、息子が死んじゃったけども蘇らせました。でもその後でね、死ぬんですよ、同じ肉体持ってるから。イエス様ご自身も、ヤイロの娘とかラザロを蘇らせましたけども、同じ肉体だからいつかはおじいさんになって、またおばあさんになって死んでしまうわけです。イエス様は朽ちない体で蘇ったんです。朽ちない体で、今も生きておられるんです。で私が、アメリカで勉強していた時に、その先生の一人がデイビッド・ホーキンという方なんですけれども、彼はですね、時々ねすごいことを話すんですよ。何かとソ連邦だった時、ソ連、皆さん分かります、若い方はソ連って言ってもあんま分かんないかもしれないけど、でも皆さん分かりますよねすいませんソ連だった時にもうキリスト教は弾圧です。もう信じてるって言ったら捕まえられます。その時になぜか行ってるんです、彼は観光で。で観光名所はどこかって言うと、レーニンのホルマリン漬け、レーニン今も生きてるかのようにちゃんと保存されてるんです。ミイラ以上だね。でね、そこに何時間も待ってないと閲覧ができない、見られないんです。でそこでガイドの人に連れられてね、彼が言って、なんでここにまたってこう見なきゃいけないのって、そりゃそうでしょってレーニン様だからって言って、もね、でも死んじゃってんでしょって、当たり前じゃないですかって、いや俺ね指導者信じてんだけど、死んでない人信じてんだけどねっつって、いつ2000年前にいた人に、でも今生きてるんだよって、いや何言ってるんですかって、イエス様だと。でその場でずっと話してって、そのガイドさん、イエス様を信じる祈りを捧げた。その後でも警察に捕まえられましたっていう話なんですよ。平気で話すからね、どうなってるのかなこの人って、なんかフェストゥスが感じてたのはこういう感じなんですよ。で私たちがイエス様が今も生きているっていうことを他の全然関心のない人がどれほど分かってるかどうかなんですよ。それ信じる信じない関係なくね。でそれはね、どっから出てくるかって、希望を持ってるってことです。ペテロが第一の手紙でこう言いました。1章の3節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたと。生ける望みです。 主が今も生きておられて、生きておられるんだからやがて戻ってこられる、戻ってこられて私たちも蘇らせてくださるという望みを持っているかどうか、また世界も変えられる、蘇るわけです。自然も元のように回復します。つまり土に落ちる種のように死んでいくこの世において、人間もそうだし世界もそうだし、私たちは生きてるけども、そこから芽が出て茎が生えて葉が出てきて花を咲かせて実を結ぶという、そういう復活の希望ですね。これを抱いて本気で信じているかどうかなんです。で、本気で信じているからこそ、この人はマジで今もイエスが生きていると信じている、主張しているんだっていうのは分かるわけです。で、そうでなかったら、なんか昔の人を信じてるんだねっていうふうに思われるわけです。で、パウロはそのことをコリントの人たちにこう警告してるんですね。第一コリントの15章で30節、兄弟たち、私たちの主イエスキリストにあって私たちが抱いているあなた方についての誇りにかけていますが、私たちは日々死んでいるのです。もし私が人間の考えからエペソで獣と戦ったのなら何の得があったでしょう。しかもし死者が蘇られないなら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬんだからということになりますと。パウロはエペソで獣と戦ったと言ってます。で、この獣というのはね、さっき言ったの劇場の話なんですよ。劇場、劇場に生きたライオンが解き放たれたりするから、だからそこが獣と戦うっていうのは、その劇場での戦いがあったって、苦しみがあったっていう話で、死にかけたんですよパウロは、あそこでですね、騒動の中で。なんでそこまで人間的な動機でできるのかっていうことですよね。人間的な動機でできようがないっていうことが周りの人も分かるわけなんですよ、パウロを見て。だからこの人はなんか尋常じゃないものを信じてると。で、彼が言うにはイエスが蘇ったって言ってるから、あ、このことでよって彼はこういうことを行動をとってるのかって分かるわけですよ。でも、もし死者が蘇らなかったら、明日は死ぬんだから食べて飲んで暮らそうと。だから私たちが日常生活を日常に暮らしていて、普通に暮らしていて、そして他の希望がない人と同じように暮らしていたとしたら、イエスはこの人にとっては過去の人なんだってことになっちゃうわけです。20節いきましょう。このような問題をどう取り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼にエルサレムに行き、そこでこの件について裁判を受けたいかと尋ねました。するとパウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと訴えたので、彼をカエサルのもとに送るときまで保護しておくように命じました。まあ、これ本当そうですよね。パウロはエルサレムに行ったら死にますからね。だからカエサルにの裁判に着くまでずっと守られているということですね。アグリッパがフェストゥスに、私もその男をの話を聞いてみたいものですと言ったので、フェストゥスは、では明日お聞きくださいと言った。じゃじゃん、アグリッパですね、聞きたいという、やはり彼もイエス様についての話っていうのは興味があったわけなんですよ。翌日、アグリッパとベルニケは大いに異議を正して到着し、千人隊長たちや町の有力者たちと共に謁見室に入った。そしてフェストゥスが命じるとパウロが連れてこられた。まあね、もうここで威厳をね、見せてね、影響力を与えようとしていますけれども、ここにパウロが連れて行かれたわけです。はい。パウロはどんなに威厳がある人であっても、たった一人の女性であってもですね、例えばピリピのなんだ、リディアとかですね、であってもですね、全く変わることなく、そこにいる人は神から与えられた人で、イエスを証しする人なんだということです。そしてパウロにとってはイエス様の言葉があったでしょう。総督の前で、王の前で、イスラエル人の前で、違法人の前で、あなたは証しするものとなるんだということを言われて、王の前でも証しするということをね、話し、イエス様にの言葉を思い起こしていたと思います。今、アグリッパ王の前で証しをする機会が与えられたわけです。フェストゥスは言った。アグリッパ王並びに五列席の皆さん、このものをご覧ください。多くのユダヤ人たちが皆エルサレムでもここでももはや生かしておくべきではないと叫び、私に訴えてきたのはこのものです。私の理解するところでは、彼は死罪に当たることは何一つしていません。ただ彼自身が皇帝に上訴したので、私は彼を送ることに決めました。ところが彼について、 我が君に書き起こるべき確かな事柄が何もありません。それで皆さんの前に分けてもアグリッパを、あなたの前に彼を引き出しました。こうして取り調べることで何か私が書き起こるべきことを得たいのです。囚人を送るのに訴える理由を示さないのは道理に合わないと思うのですと、まあ、これ非公式なんですけれどもね、あのこの法廷ではないんですけれども、そういうんです。でこれもう先ほどからずっと説明している通りですね。第一にユダヤ人が生かすおくべきではないと訴えている。でも第二に死罪に当たることは何もしてない。で第3に皇帝に上訴したけれども訴状に書くべき内容が見つかりません。だからアグリッパさん、よろしくお願いいたします。あなたはユダヤ教をよく知っていますから何か訴えるべき内容が見つかるんじゃないでしょうかと言ってますけれども、次回の予告編をしますと何も見つからない。彼が上訴しなかったら釈放されていたであろうにとアグリッパは言ってしまって、あーって感じですね。フェストゥスは面目が立たないというか、訴状をきちんと書くことができずにパウロをローマに送り出さざるを得なくなったんですけれども、フェストゥスの目的は達成できませんでしたが、パウロの目的は達成されました。これまでにないパウロの弁明を26章で見ることになります。今ちょっとずっとね、昨日から悩んでてね、どうしようかな、26章あの来週全部これやるの大変だなと思うから、もしかしたら、どこか一つ取ってね、そして2週にかけてやるかもしれませんが、これまでにないパウロの証があって、そしてフェステス面白いんだよこれね。なんかイエスが今も生きているってなんか言ってるけど、その時はさっぱり分かんなかったんだけど、ようやく分かってね、お前は頭がおかしくなっている、迫学がお前を狂わせている、ってこういうふうにようやくパウロが何を言ってるかが分かったんですよですね。感謝ですね。だから神は勝利の神なんですよ。神は私たちがダメだ、もうこれどうしようもないって思ってても、必ずこうなんかトランプであるじゃない、なんかこうこれ絶対不利だってものは、これジョーカーかなんかわかんないけど、パーッと出すとこれ全部もらえちゃうみたいなね、麻雀でも何でもあるじゃない、こういうのは。なんかわかんないけどね。神はそれを察してくださいます。でも大事なのは軸を持っていることです。私たちが本当にイエスが生きているかどうかということを表しているかどうかですね。それを主張しているかどうかです。他のものに埋没していないかどうか。さっき言ったようにフェストゥスみたいなこう世俗的なもので、いつの間にか変えられちゃってるっていうのかな。ですね。今でアメリカのクリスチャンたちはね、だからアメリカのキリスト教が政治に変えられてしまってるんじゃないかっていう議論が多いですね。あまりにもニュースでそればっかり出てくるから。トランプは嫌いですよ、キリストが嫌いって。こういう感じになっちゃったわけですよ。でもイエス様が生きてるかどうかっていうことになってるかどうかっていう、これ試されるんですね。そしたら絶対不利な時、どうしようもない時も神は益に変えてくださいます。ご自分の目的を果たしていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。本当にあなたがこのようにして素晴らしいことをしてくださいました。そして今もしておられます。どうぞ神様、あなたがパウロと同じように私たちをイエス様の証人として聖霊で満たしてくださり、聖霊のバプテスマまで受けている人を与えてくださいますように。そしたら私の証人となるとあなたは言われました。聖霊がこの言葉を与えてくださいます。その何を語るべきかわからない時も与えてくださるとあなたは約束されました。どうか今一人一人にあなたの御霊を与えてくださって、賜物を与えてくださって、そして大胆に言葉において行いにおいての証を立てることができるように助けてください。まだイエス様を知らない人はこの現れてくださった自分の信仰の、自分の心の中に現れているイエス様を信じて受け入れることができるように、悔い改めてこの思いを変えて今までの全てのものを捨てて、大事なものを捨ててイエス様だけが主であると認めることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。